その16。その時大僧正は王様に不吉な言葉をささやきました。けれどもそれは王様の心の中へまでは入りませんでした。結婚の式は無事に挙げられることになりました。しかも大僧正自らの手で金の冠をお妃の頭に乗せなければなりませんでした。意地の悪い憎みの心で大僧正はわざと頭に合わない小さな輪を無理にはめ込んだので、お妃は額が痛んでなりませんでした。でもそれよりももっと重たい輪がお妃の心にくびり込んで離れません。それはお兄様たちを痛ましく思う心でした。それに比べては体の痛みなどはまるで感じないくらいでした。ただ一言言葉を口に出してもお兄様たちの命に関わることでしたから、唇は固く結んであくまで推しを続けました。でもその目は優しい立派な王様を好ましく思って見ていました。王様はエリーザのためにはどんなことでもなさいました。それでエリーザも一日一日と日が経つに従ってありったけの心を傾けて王様を大事にするようになりました。ああそれを口に出して王様に打ち明けることができたら、そして心の悲しみを語ることができたらどんなに嬉しいことでしょう。けれど今はどこまでも推しでいなければなりません。推しのままでいて仕事を仕上げなければなりません。ですから夜になると王様のおそばからそっと抜け出して、あの洞穴のように飾りつけた小部屋に入って鎖片びらを一枚一枚編みました。けれどいよいよ7枚目にかかった時、麻糸が尽きてしまいました。エリーザはお寺の墓地へ行けばイラクサの生えていることを知っていました。けれどそれには自分で行って積んでこなければならないのです。どうしてそこまで出て行きましょう。ああ私の心に抱く苦しみに比べては指の痛みぐらいなんだろうとエリーザは思いました。私はどうしたってそれをしなければならない。そうすれば神様のお助けがきっとあるに違いない。それこそまるで何か悪事でも企てているように胸を震わせながら、エリーザは月夜の晩そっとお庭へ抜け出して、長い並木道を通って寂しい通りをいくつか抜けてお寺の墓地へ出て行きました。するとそこの一番大きな墓石の上に血を吸う女鬼の群れが座っているのを見つけました。このいやらしい魔物どもは水でも浴びる支度のようにボロボロの着物を脱いでいました。やがて骨張った指で新しいお墓に長い爪をかけました。そうしてガキのように死骸の周りに集まって肉をちぎって食べました。エリーザはそのすぐそばを通っていかなければなりません。すると女鬼どもは恐ろしい目でにらみつけました。けれども心の中でお祈りしながら、エリーザは燃えるイラクサを集めてそれを持ってお城へ帰りました。
その17。この時ただ一人エリーザを見ていたものがありました。それは例の大僧正でした。この坊さんは他の人たちの眠っている時に一人目を覚ましているのです。そこで今夜のことを見届けた上は、いよいよ自分の考えが正しかったと思いました。こんなことはお妃たる者のすべきことではない。女は確かに魔女だったのだ。だからああして王様と人民を迷わしたのだと考えました。 お寺の懺悔座で大僧正は王様に自分の見たことと思っていることとを話しました。ひどい呪いの言葉が大僧正の口から吐き出されると、お寺の中の昔のお商人たちの像が首を振りました。それがもし口を聞いたら、そうではないぞ、エリーザに罪はないのだぞと言いたいところでしたろう。けれども大僧正はそれをまるで違った意味に取りました。あべこべに、それこそエリーザに罪のある証拠で、その罪を憎めばこそあの通り首を振っているのだと思いました。その時、二粒まで大粒の涙が王様の方をこぼれ落ちました。王様は初めて疑いの心を持ってお城に帰りました。どうして落ち着いて眠るところではありません。果たしてエリーザがそっと起き上がるところを見つけました。それからは毎晩同じことをしました。その度にそっと後をつけていって、エリーザが例の洞穴の部屋に姿を隠してしまうところを見届けました。日一日と王様の顔は暗くなりました。エリーザはそれを見つけて、それがなぜかわけは分かりませんが心配でなりませんでした。その上、兄弟たちのことを心の中で思って苦しんでいました。エリーザの熱い涙はお妃の着るビロードと紫絹の服の上に流れて、ダイヤモンドのように輝いて見えました。その立派な装いを見る者は誰もお妃になりたいと羨みました。そうこうするうちに、エリーザの仕事もいつしか上がっていきました。あとたった一枚の鎖片びらが出来かけのままでいるだけでした。一本のイラクサももう残っていませんでした。そこでもう一度息納めにお寺の墓地へ行って、ほんの一つかみの草を抜いてこなければなりません。さすがにエリーザも一人ぼっち暗闇の中を行くことと、あの恐ろしい魔物に出会うことを考えると心が遅れました。けれども神様に頼る信心の固いように、エリーザの決心はあくまでも固いものでした。
その18、エリーザは出かけていきました。ところで王様と大僧正もその後をつけていきました。二人はエリーザが格子門を抜けて墓地の中へ消えていくところを見ました。そばへ寄ってみますと、血を吸う魔物どもがエリーザが見た通りに墓石の上に乗っていました。王様はその仲間にエリーザがいるように思ってぎょっとしました。ついその夕方までもそのお妃が自分の胸にいたことを思い出したからです。裁きは人民に任せようと王様は言いました。そこで人民はエリーザを火あぶりの刑に処するという宣告を下しました。目の覚めるような立派な王宮の広間から暗いジメジメした穴蔵の牢屋へエリーザは押し込められました。風は鉄格子の窓からピューピュー吹き込みました。今までのビロードや絹の代わりにエリーザの集めたイラクサの束が放り込まれました。その上にエリーザは頭を乗せることを許されました。エリーザの編んだ固い棘で燃えるような鎖片びらが羽布団とヤグになりました。けれどエリーザにとって それより嬉しい贈り物はありません。エリーザはまた仕事を続けながらお祈りをしました。外では町の悪太郎どもが悪口の歌を歌っていました。誰一人だって優しい言葉をかけるものはありませんでした。ところが夕方になって鉄格子の近くに白鳥の羽ばたきが聞こえました。これは一番末のお兄様でした。お兄様は妹を見つけてくれました。妹はうれし紛れに声を上げてすすり泣きました。そのくせ心の中ではもうほどなく夜になればこの世の見納めだと思っていました。でも仕事はもう一息で仕上がります。お兄様たちはしかもそこへ来ているのです。
その19。大僧正は王様と約束して終わりの時までエリーザのそばについていることにしました。それでこの時そばへ寄ってきてそのことを言うとエリーザは首を振って目つきと身振りとでどうか出て行ってもらいたいと頼みました。今夜こそ仕事を仕上げてしまおう。それでなければせっかく今までに流した涙も苦しみも眠らない夜を明かしたこともみんな無駄になってしまうのです。大僧正は意地の悪い呪いの言葉を残して出て行きました。でもエリーザは自分に何の罪もないことを知っていました。そこで構わず仕事を続けました。小さなハツカネズミがちょろちょろ床の上を駆け回ってイラクサを足のところまで引いてきてくれました。エリーザのお手伝いをしてくれるつもりでした。するとつぐみも窓の格子のところに止まって一晩中一生懸命面白い歌を歌って気を落とさないようにと励ましてくれました。まだ外は夜明け前の薄明かりでした。もう1時間経たなければお日様は昇らないでしょう。その時11人の兄弟はお城の門のところへ来て王様にお目通り願いたいと頼みました。けれどもまだ夜が明けないのだからそんなことはできないと言われました。王様は眠っていらっしゃる。それをお妨げしてはならないのだというのです。それでも兄弟は頼んだり脅かしたりしました。近衛の兵隊が出てきました。いやそのうちに王様まで出ておいでになってどういうわけかとお尋ねになりました。するともう兄弟たちの姿は見えませんでした。ただ11羽の野の白鳥がお城の上を飛びかけって行きました。その20。人民たちが残らず町の門に集まってきて魔女の焼き殺されるところを見ようとひしめき合いました。よぼよぼの痩せ馬が一頭罪人の乗る馬車を引いてきました。やがてエリーザは粗末な麻の着物を着せられました。あの美しい髪の毛はきれいな首筋に乱れたまま下がっていました。頬は死人のように青ざめていました。唇はかすかに動いていました。そのくせ指はまだ緑色の麻をせっせと編んでいました。いよいよ死刑になりに行く道々もやりかけた仕事をやめようとはしませんでした。10枚の鎖片びらは足の下にありました。今11枚目をこしらえているところなのです。人民たちは集まってきて口々にあざけりました。見ろ、魔女が何かブツブツ言っている。賛美歌の本も持っていやしない。 どうしてまだ嫌な魔法をやっているのだ。あんなものバラバラに引き裂いてしまえ。こう言ってみんなひしひしとそばへ寄ってきて、鎖片びらを引き裂こうとしました。その時11羽の野の白鳥がさーっと舞い降りました。馬車の上に止まってエリーザを囲んで翼をバタバタやりました。すると群衆は驚いて後へ引きました。あれは天のお悟しだ、きっとあの女には罪はないのだ、と大勢の者がささやきました。けれど誰もそれを大きな声ではっきりと言い切る者はありませんでした。その時役人が来てエリーザの手を押さえました。そこでエリーザは慌てて11枚の鎖片びらを白鳥たちの上に投げかけました。するとすぐ11人の立派な王子がすっとそこに立ちました。けれど一番末のお兄様だけは片手なくって、その代わりに白鳥の羽をつけていました。それは鎖片びらの片袖が足りなかったからでした。もう一息でみんな出来上がらなかったのです。さあもう物が言えます、とエリーザは言いました。私に罪はございません。すると今目の前に起こった出来事を見た人民たちは、尊いお商人様の前でするように一斉にうやうやしく頭を下げました。けれどもエリーザは死んだもののようになってお兄様たちの腕に倒れかかりました。これまでの張り詰めた心と長い間の苦しみがここで一度に効いてきたのです。そうです、エリーザに罪はありません、と一番上のお兄様が言いました。そこでこのお兄様はこれまであったことを残らず話しました。話している間に何百万というバラの花びらが一度に匂い出したような香りがプンプン立ちました。仕置き柱の前に積み上げた火あぶりの薪に一本一本根が生えて枝が出て花を咲かせたのでございます。そこには赤いバラの花をいっぱいつけた生垣が高く大きく言い回されて、その一番上に星のように輝く白い花が一輪吹いていました。その花を王様は摘み取ってエリーザの胸に乗せました。するとエリーザはふと目を覚まして、心の中は平和と幸福とでいっぱいになりました。その時残らずのお寺の鐘が一人でになりだしました。小鳥たちがたくさん固まって飛んできました。それからそれはどんな王様もつい見たこともないような盛んなお祝いの行列がお城に向かって練っていきました。
音訳、片山政子、作井照子、吉田典恵、加藤典子、編集古川愛子でした。